はい、おはようございます、ご紹介いただきました長橋さんです。お得意のテーマ言われたんでちょっとプレッシャーかかっちゃったんですけど、自己紹介をしていただいた紹介していただいたので一つだけ加えると、私林野町に住んでまして、もう本当ここから目と鼻の先で、今日も多分この中では一番移動距離が短かったんじゃないかと思ってるんですけど、すぐお隣の林間町で今住んでおります。で、あとでもちょっと触れたいと思うんですけど、林間町っていうのは憲法25条を生かす、戦いで、日本の歴史上本当にね記録される和裁訴訟という戦いが行われた場所でもあります。で、今日もその和裁訴訟については、触れていきたいというふうに思っております。で、私のレジュメがですね、名簿の裏から始まっていまして、 1,2 という形でずっと続いておりますが、資料もたくさん用意しております。全部は細かくは触れられないと思うんですけど、できるだけ紹介していきたいと思います。最後に憲法の全文ですね、もつけておりますので、これもいくらか触れていきたいというふうに思います。それでは1ページの、レジュメの方から入っていきたいというふうに思います。で、タイトルは憲法の言葉を世界史的視野で考えるというふうにしました。で、主催者の方からですね、とにかく世界に目を向けた話をしてほしいというお話だったので、そういうことでちょっと考えてみました。で、最初になんですけど、なんで民営の職員研修で、憲法ですね、学ぶのかということなんですよね。その動機づけの問題なんですけど、普通の企業で研修で憲法なんで、まず勉強しませんよね。学校でもほとんど今、教えられません、詳しくは。で、やっぱりいくつかあると思うんですけど、まず皆さんがやっぱり主権者として成長するっていうことですよね。で、これは日本国民として、やっぱり憲法という最高法規を学ぶことで、日本国民の主権者として成長する。そしてですね、ちょっと、いきなり憲法に入っていくんですけど、19条すみません。憲法の、丸1っていうところに、後ろですけどね、19条があると思うんですよ。思想及び良心の自由はこれを犯してはならないと書いてますでしょ、19条。つまり、どんな考えを持ったり、してもいいですよと。で、良心ですね、どのような良心を持つことも、国が、個人がね、どういう考え、良心を持つことに対して、国がね、それはいけないとかですね、それに、そんな考えを持っちゃいけないとか、国が押さえつけちゃいけないよっていうのが、この19条なんですけど、で、その、どういう考えや良心を持つかっていうのは確かに自由なんですけど、その、なんていうんですか、やっぱり民間っていうのは、憲法の理念を土台にした医療活動をやっぱりやっているところだと思うんですよ。特に27条とか、25条ですね、の理念を強調、されていると思うんですけど、やっぱり憲法っていうのは一定のやっぱりその、どういう考え方やどういう人間としての良心、道徳感っていうのがあるんですけど、それはやっぱり一定、憲法の中で、答えを出しているんですよね。だから憲法を学ぶっていうことは、私たちが主権者として、そして一人の人間として、やっぱり成長していくためのヒントがたくさん詰まっているんだということだと思います。従って憲法を学ぶということは、人として主権者として成長すると同時に、その憲法を土台にした医療活動を行っている民間の職員としてやっぱり成長していく、人ランクアップしていくということではないかなというふうに思います。で、そしてもう一つですね、やっぱり今日のテーマなんですけど、やっぱり憲法通りの日本を作っていくということが、その世界的にどういう意味を持っているのかということもやっぱり意識しながら、 自分たちの日々の生活や仕事においての憲法を意識すると同時に、その憲法を生かした国づくりや地域にしていくことが世界的な意味でどういう、ことなのかということもぜひ考えていただいて、まあ、これ本当にすごい憲法なので、そういうことも噛み締めながらですね、憲法を学んでいただきたいなというふうに思います。はじめにと書いてますけど、やっぱりでも憲法ってやっぱりですね、まあ、今日も身近にしようというテーマですけど、やっぱり空気のような存在ですよね。私たち生まれた時から憲法ってありますよね。1947年に、できたわけですけど、私たちの生まれる遥か以前から、まあ、あったわけですよね。で、さっき言ったようになかなか日常的には学ぶ機会がないということで、空気のような存在なんですけれども、この憲法っていうのは、世界史の中から生まれた憲法であり、人類の理想を凝縮したものなんだっていうことなんですよね。で、その言葉の一つ一つがものすごく意味があって、その歴史的背景っていうのを持っているんだということです。で、それを、そういう話をですね、大きい一連でしていきたいというふうに思います。憲法の言葉を生み出した背景ということですね。で、最初にですね、また憲法の条文に戻っていただいて、憲法ってなかなか全文読もうと思ってもね、なかなかやっぱり言葉が、さっき言われてたように硬いので、優しい言葉になってないので、読むこと自体かなりエネルギーがいるんですけど、基本構造をまず押さえていきたいというふうに思うんですよね。で、憲法のやっぱポイントっていうのがありまして、まずですね、憲法の、丸4のところですね、第10章の最高法規というところをちょっと見ていただきたいんですよ。で、これは憲法の最後の方に書かれていますので、ずっと最初から読んでいくとなかなかたどり着けない条文なんですけど、ここがですね、実は憲法が自己紹介しているところなんですよね。憲法が私はこういうものですと。三つの点で自己紹介をしているということなんですね。97条、98条、99条。で、先ほど田辺さんが言われた憲法というのは国民が守るものじゃなくて、権力を担当する人ですね。天皇とか国務大臣とか国会議員とか公務員とか裁判官とか、そういう人たちが守るべきものなんだというのが97条にあります。憲法というのは権力を担当する人たちがこれを守って仕事をするんだよと。いうのが、を規定しているのが99条ですね。そして98条は、この憲法というのは国の最高法規だというふうに、つまり一番大事なルールが書いてあるよと。この日本において一番大事なルールが書かれていますよというのが98条ですね、簡単に言うと。そして注目していただきたいのは、この最高法規の章で97条なんですけど、基本的人権ってなんだっていう、ことが書かれているんですね。つまり自分が自己紹介の3つの中でトップにですね、基本的人権を説明しているんですよね。つまりこれは憲法というのは基本的人権が柱なんですよね。基本的人権とはっていう説明を最高法規にしているということは、基本的人権が一番大事であり大きな柱なんだ。ということですよね。で、97条の話もまた後で触れたいと思いますが、じゃあ基本的人権ってどこに書いてあるのということになりますと、第3章になるんですね。ちょっとまた戻っていただきたいんですけど、第3章、国民の権利及び義務というところですね。ここには31条の条文が書かれております。で、この第3章っていうのは非常にまあ、世界的に見ても、非常に豊かな条文になっております。で、これ一条一条説明していくと、これだけで1時間半かかってしまうので、ポイントをまた絞っていきたいと思うんですけど、まず13条ね、見ていただきたいと思います。これは事前レポートでも好きな条文を挙げてくれというところで多くの人が13条を書かれていましたが、 すべて国民は個人として尊重されるということですね。個人の尊重と。絶対覚えておいてくださいね、これ。ここにね、憲法の人間観が一番色濃く出ているんですよね。個人の尊重。個人というのは、もう一人一人ですね。一人一人。後ろの人見ますね。一人一人。私、皆さん一人一人が尊重されるっていうのは、読んで字のことですけどね。尊いって言うんですね。重いって言うんですね。尊いものとして重んじられる。一人一人が尊いものとして重んじられると。簡単な言葉で言うと、一人一人がかけがえない存在だということですよね。なんで、私は一人しかいません。皆さんも、このようにたった一人しか存在しないわけですね。人間には違うわけです。顔ももちろん違います。性格も違います。家族関係も違います。生きてきた歴史も違います。いろんな違いがあるわけですね。違ってるからこそ一人一人がかけがえない存在なんだっていう。個人の尊重というんですね。これが基本的人権の、まあ、大きな柱となる考え方です。で、それに基づいていろいろ基本的人権がこの第3章で規定をね、されているということなんですよね。で、実は、この個人の尊重や、13条はその後に、生命、自由、及び幸福追求っていう言葉がありますよね。で、これは、レジュメにはちょっと書いてるんですけど、実は、アメリカの独立宣言に出てくる言葉でありまして、独立宣言っていうのはちょっとね、歴史の話で申し訳ないんですけど、1776年、アメリカが、まあ、イギリスのね、から独立していくという戦いがあって、独立戦争があって、その後に宣言された、まあ、人権の宣言なんですけどね。どういうことを書いてるかというと、これはアメリカ独立宣言の文章ですね。我々は自明の真理として、すべての人は平等に作られ、造物主、つまり神ですね、によって、一定の奪い難い天賦の権利を付与され、その中に、生命、自由、および幸福の追求の含まれることを信ずるということで、アメリカの独立宣言にそういう言葉が、憲法13条と同じような言葉がね、実は、あって、まあ、憲法の13条の源流というのは、実はそういうアメリカの独立宣言に、まあ、あるんだということを、まあ、知っておいていただきたいと思うんですけど、で、この個人の尊重ということを言いましたが、実は憲法の中でもう一箇所ですね、これによく似た言葉が出るんです。個人の尊重によく似た言葉が出てくるんですけど、はい、どこに出てきますでしょうか。わかった人は手を挙げていただきたいんですけどね。個人の尊重によく似た言葉が一箇所出てきます。選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は個人の尊厳とって書いてあるでしょ。個人の尊厳と両親の本質的平等に 立脚して制定されなければならないと書いてますね。ここに、まあ、個人の尊重と同じように個人の尊厳という言葉が出てくるんですよね。で、この24条の歴史ということもちょっとね、触れていきたいと思うんですけど、で、すいません、4ページから見ていただきたいんですけど、レジュメというか資料ですね、資料の4ページ。で、個人の尊重とか個人の尊厳、つまり一人一人本当大切に通じているのが、この憲法の考え方なんですけど、この24条、両性の平等を規定した条文ですよね。ちょっと1条をまた、24条の1項を読むと、婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として相互の協力により維持されなければならないと。結婚というのは両性の合意のみに基づいて成立すると。当たり前じゃんと思うでしょ。しかし、実は、これは戦後の話でありまして、その戦争、1945年に終わった戦争以前には、日本の女性はですね、例えば、好きな相手と結婚したくても、両親の、特に父親の了解がなかったら結婚できなかった。好きな相手と結婚できなかったんですよ。これは旧、家制度っていう、まあ、ものがありまして、家制度のトップにですね、父親がいて、その、戸籍のね、戸籍の中に、入ったり出たりするの、必ずその、家長、父親の了解を得たんですね。だから結婚するときに、その戸籍から出たり、あるいは入ったりするときには、必ず両親、特に父親の了解が、合意がいたって言ったんです。だから、本当に好きな人同士でも、親が許さなかったら結婚できなかったんです。で、女性は財産権もありませんでした。で、離婚する権利もありませんでした。で、もちろん選挙権もありませんでした。で、そういう本当にですね、女性の地位が著しく低かったのが、戦前の、まあ、特に明治から、大正昭和前半ですね、かけての女性の地位だったんですね。それを根本的に変えたのがこの24条なんですけど、その24条を、まあ、作ったね、書き込んだ人の話をちょっとしていきたいと、まあ、よく知っている方もおられると思うんですけど、資料の4ページですね、憲法誕生までの経過と宮城氏との戦いということなんですけど、憲法誕生までの経過をごくごく簡単に言うといろいろ細かいことを書いてますけど、日本は1945年8月15日に、まあ、終戦、敗戦をしまして、連合国軍の占領下に入りました。占領されたんです。連合国軍といっても、こう、まあ、主にはアメリカだった。アメリカの占領下にいたんですね。足掛け 7年間、アメリカの占領下でした。で、アメリカは当初日本に新しい憲法を作ってというふうに頼んでたんですね。で、松本さんっていう大臣が、まあ、海軍の一人でね。で、しかしその松本さんが作った松本草案っていうのは、日本政府案っていうのは、明治憲法とほとんど変わらない、天皇万歳で、基本的人権は全くない、当然女性の権利なんて全くない憲法草案だったよね。で、それが2月1日、1946年の2月1日に、毎日新聞がこういう政府案が作られているぞというスクープをしまして、で、GHQ、連合国軍の総司令部が、これは、こんな憲法では到底、諸外国の納得を得られないということで、日本政府に憲法を作る能力が全くないと。民主的な憲法を作る能力が全くないと判断して、自分たちで下書きを書こうというふうに、まあ、なるんですよね。で、GHQ の民政局の行政部というところのメンバーが集められて、だいたい9日間ぐらいですね、憲法を集団的に議論して、まあ、作ったんですよね。下書きですよね、下書きを作ったんだと ていうことです。で、その下書きを作ったメンバーの一人が、そこの下に書いてあります、ベアテ・シロタさんという方です。で、彼女はですね、当時22歳。だから皆さんよりも、22歳の女性でした。で、お父さんが、レオ・シロタさんっていうですね、まあ、有名なピアニスト、なんですけど、たまたま日本に来てて、ずっと滞在してた、日本で仕事をしてたんですよ。で、5歳から15歳の間、このベアテ・シロタさんはお父さんについてやってきて、日本に住んでたんですよね。で、日本の女性がそういう全く権利がないということをよくよく肌で知って、実感としてね、知ってたので、で、たまたま民生局で仕事してたんです、その時ね。で、君たちに憲法を作ってもらいたいと。ということで、ベアテ・シロタさんは、まあ、びっくりしたんですけど、もうすごい情熱を傾けて、憲法作りに入ります。で、そこにちょっと回想をね、入れておりますが、私は自分の名前を読み上げられたとき、これはすごいことになった。今私は人生の一つの矢場に来ていると感じた。全力を尽くして当たらねばならないという強い使命感が、私の湧き立つような興奮をさえ冷静にさせていた。毎日スクープ。日本政府が考えていた案、その中には女性、母親、家庭、児童という言葉は全く発見できなかった。私は女性が幸せにならなければ日本は平和にならないと思った。男女平等はその大前提だった。私は方針を立てた。まず日本の女性にとってどんな情報が必要なのか、そのためには手本になる憲法を見つける必要があると思った。この人は、アメリカで、タイム誌っていう、まあ、マスコミ関係に勤めてたんで、こういう作業をするときは絶対資料がいると直感で分かったんですね。で、憲法の、世界中の憲法を集めてこようということで、外出許可をもらって、ジープで都内の図書館や大学を巡ったと、さっき言ったアメリカ独立宣言とか、アメリカ憲法マグナカルタに始まるイギリスの一連の憲法、ワイマール憲法、これドイツの憲法だね、フランス憲法、スカンジナビア諸国の憲法、それにソビエト憲法と、英語、フランス語、ロシア語、ドイツ語、スペイン語、日本語、私は自分が読める6カ国語を駆使し、人権に関する条文で役に立ちそうな箇所を片っ端から抜き出していってメモを作ったと。で、この人は語学が非常にできた人で、ピアノの才能はなかったから、お母さんが語学を一生懸命教えたそうです。で、とっても日本語ももちろんペラペラで、6カ国語、母国語のように話せたということなんですけど、まあ、そういう能力があった人なんですね。で、私は各国の憲法を読みながら、日本の女性が幸せになるには何が一番大事かを考えた。それは昨日からずっと考えていた疑問だった。赤ん坊を背負った女性、男性の後ろをうつむき加減に歩く女性、親の決めた相手としぶしぶお見合いをさせられる娘さんの姿が次々と浮かんでは消えた。子供が生まれないというだけで離婚される日本女性。家庭の中では夫の財布を握っているけれど、法律的には財産権もない日本女性。女子供とまとめて呼ばれ、子供と成人男子との中間の存在でしかない日本女性。これを何とかしなければいけない。女性の権利をはっきり変わらなければならない。という強い決意のもと、憲法の作業に入っていったんですよね。で、5ページ目にちょっと見ていただきたいんですけど、そのベアテさんが、作った条文がね、ありまして、残ってまして、ですね、下の方ですね、ベアテ・シロタの執筆した草案、一部ですけどね、例えば、19条、妊婦と乳児を持つ母親は国から守られる、必要な場合は既婚未婚問わず国から援助が受けられる、私生児は法的に差別されず、法的に認められたことも同様に、身体的、知的、社会的に発展することにおいて権利を持つことですね。第21条、すべての子供は生まれた環境に関わらず、均等にチャンスが与えられると。だとか、24条がすごいですよ。国立私立を問わず、国の児童には、医療、歯科、眼科の治療を無料で受けさせなければならない。また適正な、休養と娯楽を与え、成長に適合した身体検査を行わなければならないとかね。もうこういうこといっぱいどんどん書いていったんですよね。しかしまあ結局ですね、GHQ の民生局の協議で、こういう条項は、細かすぎると。憲法にはそぐわないという 理由で、ほぼカットされてしまいました。しかしこういう思いを持ってベアテさんは憲法を、まあ、書いていったんですよね。でそれが残ったのが24条なんですよね。このおかげで日本の女性の地位というのは戦後ですね、根本的に180度転換されたんです。本質的な転換がされたんですね。で本当にだからベアテさんのが GHQ の民政局にいたという、まあ、はっきり言って偶然です。偶然なんですけど、こういう歴史的背景を持ってですね、憲法24条っていうのは生まれたんだということですよね。で、さっきの第3章の人権条項は基本的人権の条項31条あるって言ったんですけど、実は GHQ が最初に下書きを書いたところで41条があったんですね。それだけ基本的人権の条項を非常に重視してくれました。で、その人権の条項を、基本的人権のね、今の3章の部分を書いた人たちのことが、ちょっと6ページに載せておりますが、GHQ の民政局の中で大体分担してあるんですね。立法権ここ、行政権あなた。で、人権に関する委員会は3人のメンバーが選ばれて、ロウシとワイルズの塩田っていうメンバーだったね。で、3人の経歴もちょっと書いてますけど、いちいち紹介してると時間がかかるんですけど、まあ、非常に国際経験豊か。しかも、ワイルドさんと塩田さんは、かなり日本に住んでたり、日本の大学で教鞭取ったりする日本通だったんですよね。で、しかも国際経験豊かで、当時の世界の人権状況とか、よく知っていましたので、本当にこれから世界はどうあるべきか、人類とはどうあるべきかっていうのを一生懸命考えて、日本国憲法の基本的人権をね、書いていったんですよね。で、そこの6ページの左下、その人権委員会の草案には次のようなものがあったと書いてますけど、その3人が考えた条文ですね。これは一番最初のは今の14条の元になっている条文なんですけど、すべての自然人は法の前に平等である。人種、信条、性別、社会的身分、カーストまたは親国により、政治的関係、経済的関係または社会的関係において差別がなされることを援護しまた容認してはならないと。で、注目していただきたいのは、このすべての自然人はっていう言葉なんですよね。普通はですね、すべての国民はってですね、日本国民はっていうふうに書くわけですけど、つまりそれだけですね、世界のことを視野に入れて、これから人類はどうあるべきなのか、すべての自然人はっていうのは、つまり地球人はってことですよね。これから人類はどうあるべきなのかということを念頭に置いて、日本国憲法をね、書いていったんですよね。その下の外国人は法の平等な保護を受けるというのもそうです。で、これは現行憲法にも残されているんですけど、その前文にですね、こういう一文があるんですよね。我らは平和を維持し、先制と霊獣、圧迫と偏境を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地を占めたいと思う。我らは全世界の国民が等しく恐怖と絶望から免れ、平和のうちに生存する、権利を有することを確認すると書いていますよね。普通は日本国民がって書くんですよ。普通の憲法はね。しかし、日本国憲法は全世界の国民に等しく恐怖と絶望から免れ平和のうちに生存する権利を有することを確認するっていうふうに書いていますね。だから本当に、日本の憲法っていうのは、まあ、世界のこれからというかね、世界の方向をこうあるべきだっていうのを凝縮してね、書かれた憲法なんだっていうことです。だから、本当に62年前にね、63年前に書かれた憲法でも、今日でもですね、世界でも本当に、まあ、人権条項でも平和の問題でも非常に優れた内容を今でもねトップなんですね。トップの位置を占めているんだということですよね。 で、まあ、25条の説明を詳しくしたいところなんですが、7ページですね、7ページ25条を生み出した背景と書いてますけど、25条がですね、これは世界史的産物で、ちょっと真ん中にですね、GHQ の草案と書いてると思うんですけど、さっき言ったように GHQ 連合国軍最高司令官総司令部が憲法の下書きを書きました。で、下書きを書いたときは、憲法25条の原型というのは実は第2項、今の第2項の社会保障の文言しかなかったんですよ。法律は全ての生活部面について社会の福祉、生活の保障及び公衆衛生の向上及び増進のために立案されなければならないと。つまり第1項はなかったんですよね。で、僕が書いたのはニューディーラーっていう、まあ、GHQ のメンバーっていうのは、そこにちょっと書いてますけどね。世界大恐慌の下に、米国ルーズベルト大統領のニューディール政策っていうんですね。まあ、これは恐慌を克服するし、あるいは社会主義陣営に対抗して、社会保障をね、確立していかないといけないという、まあ、一定進歩的なですね、政策を取っていくんですよね。で、その進歩的な、政策や人権感覚を持ったニューディーラーっていう人たちが、GHQ としてやってくるんですね、日本に。で、そういう人たちが、そういう、まあ、民主的な憲法を作ったわけですけど、GHQ っていうのが、そういう進歩的に染まってたんですけど、生存権のところは若干ね、社会権のところは弱かったんですよね。で、それを補ったのが、実は日本の研究者たちで、右に書いてますけど、憲法研究会っていう、まあ、日本の青空っていう映画見た方もおられるかと思うんですけど、あれは主人公鈴木康夫さんでしたけど、憲法研究会の高野岩三郎とかね、鈴木康夫とか森戸達夫とかね、そういうメンバー、研究者たちが、民間でね、憲法草案を発表していくんですよね。1945年の12月ですから、もうかなり早い段階で発表します。その中に、国民は健康にして文化的水準の生活を営む権利を有するという、今の25条1項の原型が、入っていたんですよね。で、この憲法研究会というのはちょっと上にありますけど、ワイマール憲法とかは一生懸命勉強して、ワイマール憲法というのはその当時世界で最も民主的な憲法と言われて、生存権の規定というのが入ってたんですよね。それをよく勉強していたんですよね。そこに書いてある森戸達夫さんなんていうね、高野安三郎もそうですけど、ヨーロッパに留学して、そういうことを勉強していくんですよね。で、ちょっとこれは触れておきたいんですけど、大原社会問題研究所ってあるでしょ、その憲法研究会の上に。で、これは、倉敷にある大原美術館を作った、大原孫三郎さんっていう、まあ、企業経営者の方ですけど、が、作った研究所、労働問題とか、社会問題を研究する研究所があって、お金は出すけど、口は出さないっていうね、素晴らしい大原孫三郎の方針で、そういう民主的な研究者がどんどん育っていったんですよね。森戸達夫なんかも大原社研の、まあ、援助でヨーロッパ留学とかもしているんですよね。だから、倉敷の大原さんのやったことっていうのは、まあ、一つ25条の一つの源流に、ね、なった功績が、まあ、あるんだということも付け加えておきたいと思います。で、その憲法研究会が掲げた生存権の規定ですね。すべて国民は、健康で文化的な、ね、水準の生活を営む権利を有するということと、GHQ が掲げた社会保障の規定が憲法制定議会で、合流をしまして、誕生したのが第25条なんですよね。で、こういういろんな、まあ、そういう世界史的な背景や、GHQ や憲法研究会、日本の進歩的な研究者の流れっていうのが、まあ、組み合わさって憲法25条ができたんですよね。この25条ってね、本当に読んだらですね、すごいシンプルでね、なんですけど、こういう形で生存権を規定し、社会保障の権利を国に求めて、社会保障をね、向上させる、国に求めている条文というのは先進国の憲法では唯一 です。トップです。日本がね、この規定というのはね、だいたい読んだらわかりますね。先進国の他の憲法を読んだら、こういう規定というのは、イタリアに似た憲法があるんですけど、条文があるんですけど、日本だけですよね。そういうのも、本当にこれも世界基準で見ると、非常に優れた条文だということです。ちょっとまたレジュメに戻っていただきたいんですが、いろいろ飛び飛びしながら話をしてきたんですが、憲法の言葉を生み出した背景ということで1の2に書いてますけど、一つ一つの条文に人々の歴史と思いが詰まってるんですよね。私たちは生まれた時から憲法があってなかなか勉強する機会がなくって空気のような存在だけれども、一つ一つの条文に本当にその当時の人々の思いとか、これからどうあるべきかというですね、理想が凝縮された形で詰まっているんだということですよね。そこに人権宣言集という本の中から言葉をちょっと引用しておりますが、今日すべての国の憲法で保障されている基本的人権は、日本国憲法第97条が言うように、人類の多年にわたる努力の成果であり、そうした努力の記録が人権宣言である。まあ、日本国憲法も人権宣言なんですよね。世界各国の人権宣言は決して互いに無関係に作られたものではなく、それぞれ先人の努力の成果を基礎として、それにさらに新しい成果を加えて作られたものなんだということですよね。まあ、97条をちょっと確認しておきたいと思います。また憲法に戻っていただいて、最高法規のところですね。まあ、4のところです。はい。この憲法は、この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は過去幾多の試練に耐え、現在及び将来の国民に対し、犯すことのできない永久の権利として信託されたものである。人類の多年にわたる。人類ですから世界を含みます。世界や日本の人々の長い時間にかけての自由獲得の努力の成果がこの基本的人権であって、これらの権利は過去幾多の試練に耐え、現在および将来の国民に対し犯すことのできない永久の権利として信託されたって書いて、この信託ってことが大好きなんですよね。信じて託された、私たちに一人一人に、まあ、先人たちからね、プレゼンされたってこと、信じて託されたってことなんですよ。しかも現在および将来の国民と書いてますから、私たちだけじゃなくて私たちの子供や孫、将来の世代にもこれはバトンとしてね、受け継いでいかないといけないものなんだっていうのが97章ですね。この条文を本当に噛み締めていただきたいなと思うし、まあ、世界、だから日本国憲法というのは日本だけで生まれた憲法じゃなくって、そういう世界的な、ね、歴史の背景を含んだものなんだということです。で、9条の説明もしようと思ったんですけど、まあ、これは皆さんも勉強されてるかなと思いますので飛ばします。憲法9条はアジアと世界への約束の言葉と書いておりますが、そうなんですね。ちょっと資料につけてますけど、1931年からですね、始まった15年間にわたるアジア太平洋戦争で、日本は、まあ、自国内でも310万人の方が亡くなっているんですけど、アジアでは2000万人の方を殺しております。で、本当にめちゃくちゃな戦争をしているんですよね。で、その日本が、もう二度と戦争はしませんと、そのための武器も持ちませんと約束したのが憲法9条なんですよね。だから本当にですね、憲法9条の言葉っていうのは、そういう310万人の日本国民の失われた命、そして侵略戦争によって2000万人のアジアの人々の命を奪った、その背景がこの憲法の9条の言葉を生み出しているんですよね。もう二度と戦争はしませんという約束の言葉が憲法9条なんだということを一言言っておきたいというふうに、思います。 私ではですね、90分以上の講演をするときは必ず休憩を入れるようにしてまして、ちょっと5分間休憩したいというふうに思います。27分頃まで休憩したいと思いますので、5分後には席についてください。よろしくお願いします。